創薬 DDS テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週も最新の創薬 DDS 技術について深掘りしていきます。
トロイさん、今週も多くのニュースが飛び込んできましたね。
はい、アルファフォールドとアルファフォールド3がタンパク質構造予測を革新し、 AI 創薬期間を大幅に短縮するという話題がありました。アイソモーフィックラボラトリーズはアルファフォールド3を活用して AI 設計のがんや免疫治療薬を臨床試験へ進めています。
それはすごいですね。他にもありますか？
MDPI は AI 創薬の臨床的成果が不十分でアルファフォールドにも限界があると指摘しています。またレイテントラボラトリーズの生成 AI が分子設計を根底から変革し、マクロ環状ペプチドや抗体候補を数週間で生成しています。
AI の進化は本当に目覚ましいですね。
他にはバージニア大学が AI 拡散モデル UL デザインを開発し、タンパク質柔軟性を考慮した薬物設計でターゲット化に成功したというニュースも。蛍光ペプチド、イコロキンらが米国 FDA 承認され、 GLP-1 市場では肥満症向け蛍光薬やトリプルアゴニスト開発で競争が激化しています。
GLP-1 市場拡大が止まりませんね。
そして ABL バイオの EGFR と MUC1 の二重標的二重特異性 ADC ABL209 が米国で第一章試験を進行中です。
今週は AI 創薬の進化と課題、そして DDS や新しいモダリティの話題が中心になりそうですね。どのような視点で分析するのか教えていただけますか？
はい、 AI 創薬がどれだけ進んだか、そしてその技術が実際にどう応用され臨床へとつながっているのかを見ていきます。一方で技術的な限界や規制、データの課題も指摘されており、そのバランスが重要です。また DDS のブレイクスルーが市場にどう影響しているかにも注目したいです。
なるほど、では詳しく見ていきましょう。まずはアルファフォールドとアルファフォールド3の進化についてのニュースですね。トロイさん、この技術が創薬にもたらすインパクトはどんなものですか？
アルファフォールド3は単一差のタンパク質だけでなく、タンパク質複合体、タンパク質とリガンド、さらには核酸との相互作用まで高精度で予測可能になりました。これにより従来の創薬プロセスでボトルネックだったタンパク質構造決定の時間とコストが大幅に削減されます。
予測の範囲が広がると具体的にどう変わるんですか？
薬物とターゲット分子がどのように結合するかをコンピューター上で正確に可視化できるようになるため、実験的な検証の前に有望な候補を効率的に絞り込めます。低分子薬や抗体薬、ペプチド薬の開発において初期探索から最適化までの期間を劇的に短縮できますね。
それは創薬のスピードが飛躍的に上がるということですね。
まさにその通りです。これによってAI 創薬の基盤技術がさらに強化され、多様な疾患に対する新しい治療薬の開発が加速されると期待されています。
続いてのニュースは何ですか？
次はアイソモーフィックラボラトリーズがアルファフォールド3を活用し、 AI 設計のがんや免疫治療薬を臨床試験へ進めたという話題です。
AI が設計した薬剤がもう臨床試験の段階に進んでいるんですね。これは AI 創薬にとって大きな一歩なのでは？
はい、極めて重要なマイルストーンです。アイソモーフィックラボラトリーズはアルファフォールド3の予測能力を最大限に活用し、タンパク質と DNA、RNA、小分子の相互作用を高精度で予測できるエンドツーエンドの AI 創薬プラットフォームを構築しました。
それによって開発プロセスはどう変わるのでしょうか？
従来数年かかっていたリードタイムが劇的に短縮される可能性があります。 AI によるインシリコでのスクリーニングと最適化が、がんや自己免疫疾患といったアンメットメディカルニーズが高い領域での新薬開発を加速させています。
AI が開発のエンジンになることで患者さんにより早く新しい治療法が届くようになるのは本当に素晴らしいですね。 AI 創薬は進んでいる一方で課題も指摘されていますよね。MDPI のレビュー記事ではどんな点が課題として挙げられているんですか？
MDPI のレビュー記事は AI 創薬への多大な投資があるにもかかわらず、臨床における検証済みの成果が限定的であること、 そして高い臨床脱落率が継続していると指摘しています。
それは AI モデルの限界ということでしょうか。
はい、アルファフォールドのような優れた AI モデルでも、タンパク質の複雑な動態、多様な翻訳語修飾、そして薬物とターゲット間の精密なタンパク質とリガンド相互作用を正確にモデリングするには課題が残ります。これらが薬物の有効性や安全性を左右する重要な要素で、現在の AI では不十分である可能性が示唆されています。
ではこの課題を克服するためには何か必要なことがあるんでしょうか。
より強固な検証フレームワーク、データ共有の改善、そして規制基準の整合性が不可欠だと記事は強調しています。 AI が真に革新的な臨床成果を達成するためには、技術開発だけでなくエコシステム全体の協力が鍵となります。
次の話題は何でしょうか。
レーテントラボラトリーズの生成 AI プラットフォームレーテント X1 とレーテント Y がデノボ分子設計を可能にし、マクロ環状ペプチドや抗体候補を数週間で生成しているというニュースです。
デノボ分子設計というのは、ゼロから分子を設計するということですよね。それが数週間でできるなんて、驚くべきスピードアップですね。
はい、これまでは数年かかっていた発見フェーズを数週間にまで短縮できる可能性があります。レーテント X1 はマクロ環状ペプチドとタンパク質ミニバインダーの全原子生成モデルで、レーテント Y は生物学のエキスパートレベルの構造ベース設計を行う AI 科学者として機能します。
この技術が普及すると、創薬はどう変わるんでしょうか。
従来のスクリーニングに依存しないため、探索できる科学空間が無限に広がります。 AI が分子の物理化学的特性や結合特性、代謝安定性を高精度で予測することで、実験室での失敗率が減り、より迅速に臨床開発につながる候補を特定できるようになります。
まさに創薬の未来を変える技術ですね。研究者たちの仕事も大きく変わりそうです。続いてのニュースでは、バージニア大学が開発したユエルデザインという AI 拡散モデルが、タンパク質の柔軟性を考慮した薬物設計に成功したとあります。これはどういうことでしょうか。
ユエルデザインは、薬物設計プロセスにタンパク質の柔軟性を明示的に組み込むことで、構造ベースの薬物設計を進歩させました。従来の AI モデルはタンパク質構造を静的に扱っていましたが、ユエルデザインは動的なコンフォメーション変化を学習し、それに最適なリガンドを設計できます。
タンパク質が生き物のように変化するのを考慮に入れるということですね。それがどうしてそんなに重要なんですか。
生体内ではタンパク質は常に動的に構造を変化させており、この柔軟性が薬物との結合に大きな影響を与えます。特にアロステリック結合部位や薬物によって誘導されるコンフォメーション変化を伴うターゲットに対しては、この動的な側面を考慮することが薬効発現に不可欠です。
なるほど、より現実に近い条件で薬物設計ができるようになるんですね。
その通りです。CDK2 のような柔軟性の高いターゲットでも、より現実的で機能的に優れた薬物候補を生成できることが実証されており、初期候補の結合親和性と選択性向上が期待されます。
さて、 AI の話題から DDS の具体的な成果に移りましょうか。イコロキンラという経口ペプチド薬が FDA 承認されたとのことですが、これはどうすごいんですか。
経口ペプチド、イコロキンラが中等度から重度の尋常性感染治療薬として米国 FDA に承認されました。これは注射製剤に匹敵する効果を経口投与で実現した点で画期的な DDS の進歩です。
ペプチド薬は注射が主流でしたよね。経口にできるようになったのはどういう技術のおかげなんでしょうか。
SNAC サルカプロザートナトリウムなどの糖化促進剤技術が活用され、酵素分解と腸管透過性不良というペプチド製剤の長年の課題を克服しました。これにより患者さんのアドヒアランス、つまり治療継続率の劇的な向上が期待されます。
それは患者さんにとって治療の負担が大きく減る嬉しいニュースですね。
内分泌学分野で成功した経口ペプチド技術が皮膚科学に応用された初の成功事例でもあり、他の疾患領域への展開も後押しするでしょう。
経口 GLP-1 薬のニュースも気になります。 GLP-1 市場では競争が激化しているそうですね。
はい、 肥満症や代謝性疾患を対象とした経口治療薬やトリプルアゴニストの開発競争が激化しており、市場規模は1500億ドルに達すると予測されています。イーライリリーとノボノルディスクが強力なパイプラインを主導しています。
経口薬が登場することで市場はどう変化するんですか？
経口投与の利便性はより広範囲な患者さんへのアクセスを可能にし、市場の爆発的な成長を促します。またレタトルチドのようなトリプルアゴニストは複数の腸管ホルモンを標的とし、単一の GLP-1 受容体作動薬よりも強力な体重減少や血糖コントロール改善効果が期待されています。
患者さんの選択肢が広がるのは良いことですね。
ええ、各社が有効性、安全性、利便性を兼ね備えた製品開発に注力しており、個別化医療の進展にもつながる重要なトレンドです。
最後に ABL バイオの ADC-ABL209 について教えてください。これはどんな治療薬なんですか？
ABL バイオが米国で第1章臨床試験を進めている二重特異性抗体薬物複合体、つまり ADC 候補薬 ABL209 です。 EGFR と MUC1 の2つのがん細胞標的を同時に認識します。
二重特異性というのがポイントなんでしょうか？
はい、従来のモノクローナル ADC は腫瘍内の抗原発現の不均一性という課題がありました。 ABL209 は2つの標的を同時に狙うことで腫瘍への結合特異性を高め、健常細胞への毒性を減らしつつ、広範囲な抗がん効果を最大化することを目指しています。
不均一ながんにも効果が期待できるというのは大きな進歩ですね。
前臨床データでは強力な抗腫瘍活性と良好な毒性プロファイルが示されており、固形がん患者さんに対する新たな治療選択肢となる可能性を秘めています。今後の臨床試験結果が注目されます。今週の創薬 DDS テクノロジーは AI の目覚ましい進展とそれによる臨床応用への動き、そして DDS の進化が主なトピックでした。
AI は創薬のリードタイムを劇的に短縮し、より複雑な分子設計を可能にしています。一方で臨床での成果を確実にするためのデータの質や検証フレームワークの重要性も指摘されましたね。
はい、経口ペプチド薬の承認や GLP-1 市場の拡大など DDS の技術革新が患者さんの利便性を高め、市場を大きく変えつつあります。
AI と DDS の技術が融合することで、これまでの創薬の常識を覆し、より多くの患者さんに画期的な治療法が届く未来がすぐそこまで来ていると感じました。トロイさん、今週も興味深い解説をありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
創薬 DDS テクノロジー最前線の時間でした。来週もぜひお聞きください。